アキラレディオ与論島山千佐場陽気の皆さん、どうも川端明でございます。さあ、今回もですね、引き続き、音読のすすめ岡本太郎芸術という生き方を紹介していきましょう。第9章9ですね、参りましょう。命の空間。太陽の塔は今もどっしりと立ち続けています。両腕を大きく広げ、3つの顔で世界を見つめる異様な姿は一度見たら忘れることができません。不思議なのは圧倒的な存在感で見るものを引きつけるのに、何を表しているのかさっぱりわからないこと。観音像、大仏像、キリスト像など世界には様々な巨像が立っていますが、意味がわからないものなど一つもないでしょう。太陽の塔とは何なのか、残念ながら答えは闇の中です。作った本人が何も語っていないからで、もしかしたら太郎自身も説明できないのかもしれません。しかし太陽の塔を発想した時に太郎がどんなことを考えていたのかならわかります。中央に過去現在未来を貫いて脈々と流れる人類の生命力、その流れ発展をかたどる5本の塔を建てる。おのおのは独自の生き方のまま、ほこらかな人間の尊厳を象徴してそそり立つ。過去現在未来を表現するため、太郎は太陽の塔に、3つの顔を取り付けます。団子っ鼻の腹の顔は現在を、頂上の黄金の顔は未来を、背中の黒い顔は過去を表しています。そしてこの3つを貫いて流れる人類の生命力を形にしたもの、それが太陽の塔なのです。プロデューサーを引き受けた時、その中核に人間であることの誇り、生きていることの喜びを爆発させたいと思った。こんなことを考えるプロデューサーは世界のどこを探しても絶対にいません。万博のパビリオンが競い合っているのは、技術が開く夢の未来であって、人間であることの誇りや生きていることの喜びなどではないからです。ところが太郎は真っ先に考えたのは人類の生命力と人間の尊厳でした。太郎がいかに場違いなことを考えていたかがわかります。太郎の仕事はテーマ感を作ること。太陽の塔は外観だけの大きな彫刻ではありません。内部に展示空間を持つ建築です。では一体どんな展示を作り何を見せたのでしょうか。テーマ館は最初に地下の3つの展示ゾーンを歩き、続いて塔内に入って天井を見ながらエスカレーターを上り、さらに、大屋根の内部を一周して地上に降りてくるという壮大な仕掛けになっていました。地下展示、過去根源の世界の最初のゾーンは命、遺伝子やタンパク質など命を支える神秘の物質が5億倍に引き伸ばされて空間いっぱいに広がっています。人間の根源を作っているもの、私たちの中に脈々と受け継がれているもの、太郎は日本人の血の中に刻まれている記憶の話からテーマ展示をスタートさせました。続くゾーンは人、自然を恐れ自然を敬い、自然と溶け合って生きた狩猟採集時代の戦いのドラマが空間全体を使って描かれています。不安と恐怖に耐えながら見えない力に呼びかけていた時代の誇らかな生き方を芸術的に体現しているのです。そして祈り、世界の隅々から集めた仮面と心臓がむき出しのまま浮かぶ神々の森のような空間です。神、精霊、呪文、祭りの喧騒、手拍子、足踏み、太鼓の音、まさしく見えない力と対話する呪術の世界を暗示しています。祭壇中央でこの儀式を司っているのが太郎自身が作った巨大な仮面、地底の太陽です。2つの目を大きく見られていますが、口も鼻もありません。鈍く光る姿は不気味でもあり、神々しくもあります。こうして見てくると、太郎が 心血を注いだテーマの展示には裏のテーマが隠されているように思えてなりません。技術が開く夢の未来を語る代わりに縄文の精神を呼び覚ませ、根源的な情熱を呼び起こせ、誇らかな人間の尊厳を取り戻せ、万博という世紀の大舞台を使って太郎は日本人にこのメッセージを届けようとしたのではないかと思います。地下展示を後にした観客はいよいよ太陽の塔の内部へと進みます。塔の中心にあるのは高さ45メートルの巨大造物、生命の木。一本の木にアメーバなどの単細胞生物から人類まで、生物進化の過程をたどる生き物がびっしりと張り付いています。この周りをエスカレーターで登りながら、生命誕生の時から今に続く生命の成長と変貌を間近に見ていくという仕掛けです。地下から空へと伸びる命の時間、根源から未来、未来へと向かう生命力の躍動、そして生命の尊厳。日頃太郎が考えていたことがそのまま形になっています。この生命の木が訴えていることもまた万博の思想とは正反対です。万博は進化、進歩を称えるイベントですが、太郎は足元を見ろ、根源を見ろと言っている。まさに対極のメッセージです。生命の木は太陽の塔の血流なんだ、太郎はそう言っていました。さらに壁の赤いひだには脳のひだであると思う。生命の木や赤いひだは太陽の塔の内臓なのです。つまり太郎は当初から太陽の塔を臓物を持つ生き物と考えていたわけです。生きとし生けるものはすべて命の流れ、命のエネルギーに支えられている。その姿を表現したものが生命の木なんだ。太郎が民衆に問いかけたかったもの、それは命でした。実はこの時太郎は太陽の塔と並行して命のエネルギーを考えるもう一つの対策に取り組んでいました。幅30メートル、高さ 5.5 メートルもある巨大な壁画、明日の神話です。現在は渋谷駅の連絡通路に設置されているので見たことがある人も多いでしょう。メキシコシティに中南米一のホテルを建設していた実業家から頼まれたものです。太陽の塔と、同じように万博プロデューサーへの就任翌日から出かけた中南米旅行の間にアイデアを固めた太郎は、帰国直後から原画の仕上げを行っています。2つの巨大作品はまるで車の車両輪のように並行して制作が進んでいきました。例えば帰国の4日後に太郎は太陽の塔の最終スケッチを描いていますが、同じ日明日の神話の最初の原画を描き始めています。2つの作品は同時に考え始め、同時にアイデアが固まり、同時に制作が始まったことがわかります。明日の神話に書かれているのは原爆が炸裂する瞬間です。凶悪なキノコ雲、すべてを焼き尽くす火炎、逃げ惑う生き物たち、炎に包まれる人間、何も知らずにマグロを取っている第五福竜丸、そして画面の中央には燃え上がる骸骨。原爆というどす黒い力が牙を剥いた残酷な瞬間ですが、この絵は単に悲惨な出来事があったことを記録するものでもなければ、それを被害者として告発するだけの絵でもありません。負けないぞ。中央の骸骨は核に焼かれながらも原爆に真正面から挑み、自らの悲惨な境遇を誇らかに笑い飛ばしています。残忍な力が炸裂した瞬間に、それと同じだけの激しさとエネルギーで人間の誇りが燃え上がっているのです。人はこんなに残酷な悲劇でさえも乗り越えられる、そこに明日の神話が生まれるんだ。人間、誇り、尊厳、生命力、命、明日の神話には太陽の塔と同じ情熱が注がれています。 やはり2つの作品の根っこは同じなのかもしれません。中南米からの帰国直後から万博の仕事で多忙を極めた太郎はスケジュールの合間を縫って何度かメキシコに渡り、明日の神話を仕上げました。1969年昭和44年作品は建設中のホテルのロビーに仮設置され、あとは工事完了を待つばかりに。ところがホテルは一向に完成しないばかりか工事は止まり、実業家が破産してしまいます。しばらくその状態で放置されていた明日の神話はその後取り外されて各地を転々とした挙句行方が分からなくなってしまいました。一方日本では1970年昭和45年3月に大阪万博が華やかに開幕します。戦後日本が命運をかけた国家の祭典は全国を巻き込む熱狂を作り出していました。メインゲートを入った先には空中都市と太陽の塔がそびえ立っています。夢の未来に穴を開けて頭を突き出すべらぼうな土偶怪獣。工事が全て終わり、丹下健三と太郎が大屋根から階段で降りていた時のこと、太陽の塔に大屋根を突き破られた丹下が穏やかな口調でこう言いました。不思議だね、どうしてこれがこんなによく見えるのかな。すると太郎はニコニコしながらこう答えました。
そうだろう、このスケールだからいいんだ、こうでなきゃダメなんだよ。
半年後の9月、歴史的な成功を収めて万博が終わりました。その後大屋根と太陽の塔はしばらく放置されていたのですが、1975年昭和50年になって太陽の塔は永久保存、大屋根は撤去が決まります。こうして太陽の塔は一人ぼっちになってしまいました。大屋根やパビリオン、何より万博の思想に対決のエネルギーを放っていたのにみんな消えてしまい、一人孤独に立たされることになってしまったのです。大屋根が姿を消した後、太郎は一度だけ跡地を訪れました。
大屋根を失った太陽の塔はこれから一体何と向き合うんですか。
ちょっとこれ違いましたね。インタビュー、大屋根を失った太陽の塔はこれから一体何と向き合うんですか。現地を案内した人が聞く、そう聞くと太郎は即座にこう答えました。
宇宙だ。
太陽の塔は今日も一人孤独に宇宙に向かって手を広げています、といったわけでございまして、ドカーンと写真がですね、まあ、私も何度も訪れている太陽の塔でございましたが、第9話ですね、命の空間、この中にですね、まあ、もちろん話は、太陽の塔とそして明日の神話でしたけども、やっぱり興味惹かれたのはね、太陽の塔のこの3つの顔ね、過去現在未来ねのところですよね。ね、団子っ鼻の、まあ、あの白いところね、腹が現在ね、そして黄金の顔は見洗いで、そして黒いね太陽、まあ、こちらも好きですけども、背中についてるっていうか過去ですけどもね、これを読んでいて私あの思い出したのは手前味噌なんですけども、ザッコブラツイスターズの運命線サラバ号出発ね、さらば愛しき人ようですよね、一つ二つ三つってね、これもですね、私にもちょっと自分でなんでこのフレーズが出てきたのかわからない部分がありまして、まあ勝手にその太陽の塔とのね、シンパシーを感じてるんですけども、まあ光る三層の船っていうのはね、現在の自分、そして過去の自分、未来の自分っていうね、そういう光る三層の船でもありますしね、自分自身、私ね、まあ、内なる自分って外から見た自分、理想を目指す自分とかね、まあ、一応その過去現在未来という数、3という数字に割合サラバ号っていうのはすごいいろいろかかってるのかなというふうに思いまして、はい、まあ、こう言っちゃなんですけど、自分でもですね、蘇る人々もそうなんですけど、自分で書いたんだけど なんか自分で書いた気がしない部分もたくさんあって、こうなんかね、もう何百回何千回と歌ってる歌ですけども、いまだにその魔法が解けないようなね、あれこれもしかしたらそういうことなのかななんていうね。だから細かくは、ああこれはこういうことなんだろうなっていうふうには説明はできるんですけど、うん、まだなんかそういうところの部分っていうかね、まあ、謎が解けてない部分っていうか、まあ言ってみれば飽きないとね、飽きることがないと、まあ本人もそうですから、まあ、手前味噌ですけども、まあ、ベラボーの作品とかいい作品っていうね、なんかとかくやっぱ自分の中でのね、流行りとか流行りじゃないっていうのがあって、人によっても一曲だけをずっと聴いてるとかね、そういうのもあったりとかも して、やっぱそれをもう何百回何千回繰り返すとね、まあ、人間ですから多少こう飽きてくる部分がね出てくるのかなとは思うんですけども、たかがね、わかんない、まあ、人生、まあ、80年から100年って言われてますけど、そのぐらいの間でね、こう、まあ、飽きちゃうものっていうのは、まあ作品としては自分に自分、まあいろいろ感受性はありますよ、自分自身にとってはそういう、まあそれまでのことかとね、やっぱりこう一生こう自分が生み出した作品じゃなくて、自分が好きな作品でも何でもいいんですけどね、まあ時間が経ってもずっとずっとこう、なんだろうね、友人のようにずっとずっとこうずっと同じ境遇というか同じ時間を過ごしたわけでもなくても、このなんて言うんだろうな、こう過去現在未来の中でなんかふと気づくとこうね、ちゃんと自分の方を向いているというか、自分が向いているというかね、そういう作品っていうのは、まあエンターテインメントの中でいろいろあるとは思うんですけども、はい、まさに太陽のと、まあ明日の神話もね、やっぱり渋谷のあの辺を通るときはやっぱり時間あったら、時間あったらっていうか、ほぼ必ず見ようっていうふうにね思えるっていうか、まあ太陽の塔の方がやっぱりこう分かりやすいっていうか、分かりやすいっていう言い方も変ですけど、なんかズドーンとなんか立ってますっていう、この明るいね、まあ、このね、縄文式土器のようなとかっていう表現もこの本の中でありましたけども、まあ、私にとってはよく衝撃を受ける意味で、太陽の塔っていうのはなんかさっきね宇宙と向き合ってるって言ってましたけども、こう地球をね見た時に、ね、太陽の塔がそこにあったらね、宇宙船というか宇宙人がねそこに集まってくるんじゃないかなっていうぐらい、こうそういうエネルギーをね走ってる、そういうもんで、ある意味この流線形のね赤い部分っていうのはちょっとウルトラマンを感じたりとかしてね、そういうところもあります。はい、また明日の神話は明日の神話でね、うん、言ってましたけど、このね人間の作り出したこのいわゆるいろいろ負の遺産ですか、まああるじゃないですか、だからそういったところとこの骨が戦ってるっていうね、またそういう部分もあるんでしょうけど、うん、はい、といったわけで、次回はですね、いよいよね10最終章でございますね。あとは資料で岡本太郎さんの関連のやつがあるので、そこまで一気に、紹介できればというふうに思っております。はい、といったわけで聞いていただきました、あきらレディオ音読のすすめ、岡本太郎芸術という生き方でございました。またお会いできればというふうに思っております。バイバイ。